オナニー依存症治療施設が実はオナニー依存症悪化施設だったけん、この国のどこかにオナニー依存症治療施設がある。そこでは男性のオナニー依存症患者を対象に、適切なオナニーの頻度、2日から4日間に1度だけのオナニーに強制する。対象となる患者は毎日2回以上オナニーを繰り返す男性となる。表向き善意であなたのオナニー依存を治療しますという施設なので、1ヶ月の治療期間にかかるお金は1万円のみだ。それで3食も提供されて、お風呂にも入れる。しかしこの施設には大きな罠が隠されていた。ある一人の男性が1ヶ月の治療を受けるべく施設にやってきた。男性はオナニー依存症の治療施設なので、それはそれは禁欲的な空気を想像していた。しかし驚いた。男性を出迎えたのは3人の看護師さん。いや、彼女たちが看護師の格好をしているだけで、実際に看護師免許など持っていない可能性の方が高いのだが、3人の女性看護師の格好をした女性、しかも皆とびきりの美人だった。おまけに絶妙なスカートの長さで、生足も強調されて、おまけに胸元も少しはだけていた。3人の看護師さんは、2人が男性の腕をがっちりつかみ、1人が男性の目の前に近づき、ニコッと微笑んだ。当治療施設にお越しくださいまして、ありがとうございます。当施設では、オナニー依存症の男性、つまりあなたのような自堕落なマスカキ中毒の男性に対して、積極的に私たち女性スタッフが性的誘惑を仕掛けて、その誘惑に耐えた上でオナニー回数を適切な頻度に落とすという治療方針で行っています。基本的に当施設内では一部の部屋を除いて陰茎を自ら触る行為は禁じられています。ではまず入所の儀式といたしまして、私たち3人による性的誘惑に30分耐えていただきます。これから行う30分のような時間が延々と続くのが、当施設での1ヶ月と考えていただいて結構です。では、参ります。ああ、性的誘惑と言いましたが、私たちは当然、あなた様の陰茎には一切接触いたしません。汚いオナニー専用チンポなんて、触れるわけないですよね。男性の両腕を抱えた2人の看護師は、それぞれ腕に豊満なおっぱいを押し付けて、足を絡ませてくる。そして、耳元で、
オナニー依存症は恥ずかしいこと。オナニー依存症は治さないとかっこ悪い。女の子の誘惑や魅力に負けて、毎日何回もオナニーしてるなんて、負け犬すぎる。頑張ってオナニー依存症を克服しよう。
と、囁く。目の前のお姉さんは、綺麗な顔を男性の顔の本当にすぐ近くまで持ってくる。本当に。至近距離で見つめ合う。そして、こう囁く。
あなた、AV やアイドル動画で、可愛い女の子の顔のアップシーンでシコシコするのが大好きなんですって。
顔で抜くのが気持ちいいのよね。
どう？お姉さんの顔は綺麗？アイドルに負けないくらい魅力的？
うふふ、ありがとう。でも、シコシコシコシコしちゃダメよ。オナニーは我慢なさい。ずっと30分見つめ合いましょう。女の子の顔で抜くなんて猿みたいよ。恥ずかしいこと、我慢しなさいね。こうして男性は、30分の間、全身を3人の美女に囲まれて誘惑にさらされた。男性の陰茎は勃起し続けて、 ほんの少しでも触れれば、射精は確実だった。特に見つめ合っているお姉さんが、時々唇を舌でいやらしく舐める仕草をしたり、目をニヤッと歪めて、蔑む感じで見つめてくると、それだけで陰茎に触れずに射精するのではないかというくらい、男性はビクビク震えた。男性のパンツの中でおちんちんは我慢汁まみれになり、恥ずかしい匂いをまき散らしていた。最後の1分ほどは、3人のお姉さんたちが、オナニー依存症は最低、最悪、オスとして一番情けない、このオナニーザル、しこしこ少しは我慢しろと、大きな声で罵倒してきた。それを聞きながら、お姉さんのおっぱいや生足の感覚に刺激されて。かろうじて射精は我慢したが、オナニー欲求は限界まで膨れた。30分終了後、お姉さんたちは男性を解放したが、それもつかの間。男性は食事部屋に連行されて、次なる誘惑にさらされるのだった。食事部屋では、ミニスカートセーラー服姿の小柄な女性が待っていた。
はーい、オナニー依存症のマゾ男性さん、ご飯の時間だよ。ここでのご飯は、基本的に私が素足で踏みつけて、足についたものをあなたが舐め取って食べるという流れになります。それではまず野菜から。トマト。はい、ぐちゃぐちゃ。ふふふ。ほら、舐めてください。あ、足はすごく丁寧に洗って清潔だから安心してね。ほら、トマト、食べなさい。
このような感じで、トマトに始まり、バナナ、ご飯、ミルク、ハンバーグ、プリンと続いた。男性は、すべての料理を小柄な可愛いセーラー服の女の子の足を舐めながら咀嚼した。勃起はますます激しくなり、また、著しく飛躍性を刺激されて、オナニーしたくなってどうしようもなかった。足を舐めながら、たまらなくなって思わず陰茎をズボン越しにさすろうとしたが、その手をパッと蹴飛ばされて、こう言われた。
これ式の誘惑で G 行為してたら、この施設ではキリがないですよ。お猿さん、センズリ以外のこと考えられないの？バーカ。
食事がようやく終わった。
それでは食後の休憩タイム。マッサージしますね。あ、もちろん、足です。足踏みマッサージです。今、足洗ってきますね。もう勃起しすぎて G したくてどうしようもないと思うけど、我慢してなさい。
変態マゾ。
女性が足を洗って帰ってくると、男性は空中で腰をカクカクと動かしていた。猿のように腰を振り、陰茎をパンツにこすりつけていたのだった。手で触ってるわけではないからセーフなのだが、その様子はあまりにも惨めだった。女性はその様子を至近距離でしばらく観察していた。それは、動物園の檻の中でオナニーしてるお猿さんを観察する飼育員のお姉さん。そんな感じだった。5分ほど腰をカクカクしていたが、その刺激だけでは射精に至らない。その動作に疲れた男性がぐったりと寝転ぶと、待ってましたとばかりにお姉さんが男性の背中を踏みつけた。足踏みマッサージだ。素足でぐりぐりと男性の背中を踏むお姉さん。そして、男性は射精した。背中を踏まれて。男性にしてみれば、 射精欲求が限界まで高まったところを、綺麗な女性に背中を踏まれて射精するのは当然だったし、女性にとっても特に見慣れた光景のようだった。背中、お尻、腰、ふくらはぎ、そして頭。踏めば踏むだけ精液が出てきた。ただそれだけだった。パンツの中でピクピク震えて、精を放ち続ける男性のペニス。仰向けでおちんちんや乳首を踏まれて射精するのはまだ理解できるが、うつ伏せで体を踏まれて、止めどなく射精してる様は、少し異様だった。パンツはびちゃびちゃで、ズボンもびちゃびちゃ。匂いも充満。小柄な女性の足踏みマッサージが終わると、男性は食事で得たエネルギーをすべて放出した感じで、ぐったりとしていた。
行き過ぎだから、変態。まあでも、これはオナニーではないのでセーフです。また、私もあなたの陰茎には一切触れてません。施設の規約にも反してません。またさっきみたいに空中で腰をカクカクしてていいですよ。自分で出した精液がローション代わりになると思いますよ。私の生足、見てていいからね。魔女豚ちゃん。
男はふらふら立ち上がると、性欲に取りつかれてまた空中で腰をカクカクした。女性の綺麗すぎる生足を凝視しながら、精液まみれになったパンツに勃起ペニスをこすりつけまくった。1分、2分、3分、4分。ひたすら腰をカクカク振り続けた。小柄な女性はニヤニヤしながら、それをじっと眺めていた。
私の足、めっちゃ綺麗でしょ？生足が綺麗っていう一点だけで、この施設に採用されてるからね。もう気づいてると思うけど、この施設、オナニー依存症の治療施設っていうのは、表の姿。実際は、オナニー依存を悪化させる施設だからね。一ヶ月後、マスカキ依存症のオナザルになって、生産性皆無になったら、富裕層の女性に売り飛ばされるからね。そこでは、四六時中金持ちのおばさんとかを喜ばせるために、自慰行為を見せ続けるの。時々、若い綺麗な女性に売り飛ばされるケースもあるから、それに期待しといてね。
男は、衝撃の事実を知らされても、そんなのは今は関係ないとばかりに、小柄な女性の綺麗な生足を置かずに、腰をカクカクカクカク振って、パンツに陰茎をこすりつけて射精しようと頑張ったが、それではいけなかった。
いけそうだけどいけないよね。あと少しだけ、直接的な刺激が欲しいよね。ほーら、足、踏んであげるね。素足で君の素足を踏んであげる。足同士のセックスみたいだね。いっけ。
小柄な女性の可愛く美しい素足が男性の素足を踏みつけて、男性はうめき声を出して精子を発射した。一回踏まれて、二回射精した。それはそうなって当然だよね。そんな、 余裕の笑みを浮かべる小柄な女性。名前はレイナという。彼女にとって今回の男性のここまでの反応は全て想定の範囲内だった。みんな初日からあっさり自分の魅力に溺れて、なんとか陰茎に直接触れずに射精しようともがくバカな猿になる。そして時々足でペニス以外を踏んだり蹴ったりすれば、それでたやすく射精する。彼女がこの施設に配属されて今年で4年目。過去に48人の男性のオナニー依存症をさらに悪化させて、生産性を完全にゼロにして、富裕層の女性が満足するオナザルに仕立て上げて売り飛ばしてきた。だいたいオナザル一人当たり3000万円で取引される。彼女にはマージンとしてその 25% が入る。1年に12人を売り飛ばして年9000万円。レイナにとってはオナニー依存症の男性はお金にしか見えなかった。彼らの依存症を悪化させるだけで大金が手に入る。
レイナの素足でお兄さんの素足を踏むと射精が止まらないね。面白いよ。チンチンに接触せずに射精させるの。
何度目かの射精を終えると、レイナは男性を風呂場へ連行した。精液まみれのパンツとズボンは、洗濯係の女の子が回収した。風呂場では、自分で自分の体の汚れを洗うように命じられた。風呂場には監視カメラがついていて、レイナが様子を監視していた。男性は一通り体を洗い、そして悩んだ。ペニスはどうしよう、と。もちろん洗う必要があるのだが、今仮にボディーソープまみれの手でペニスを触ると、必ずオナニーになってしまうだろう。風呂場にあるマイクからレイナの声がした。
あ、お兄さん、当然ですけど、その射精しすぎた汚いチンチンは一番丁寧に洗ってくださいね。たっぷりと泡をつけて、しっかり握りしめて、ゴシゴシゴシゴシ。まさか、チンチン洗うのと、オナニーの区別くらいはつきますよね。そうですね。最低でも、20分ぐらいは握りしめて、ゴシゴシ洗ってください。ほら、早く握ってゴシゴシしろ、マゾザル。
男性は機器としてボディーソープを大量につけた手で陰茎をしごいた。そう、しごいたのだ。それはどう見てもオナニー、快楽を求める行為。しかしレイナはそれをペニスを洗う行為として黙認してる。マイクから音声が流れてきた。
はーい、ここで自己紹介です。私の名前は楠木レイナ、23歳です。身長は149センチ、体重は43キロです。スリーサイズは78、57、80。チャームポイントは、肌が白くてツヤツヤ綺麗なこと。特に生足の綺麗さには自信があります。レイナが頑張って皆さんをオナニー依存症から救い出したいと思います。でも、レイナって自分で言うのもなんだけど、異性としての魅力が高いから、我慢できずに G したくなっちゃう男性ばかりなの。 そんな誘惑に負けちゃう情けない男性は、1ヶ月間全力で誘惑しまくって、もっとひどいオナニーお猿さんに改造しちゃうぞ。そうなったら、まっとうな社会人としての生活は不可能。でも、心配しないでください。当施設の太いつながりで、富裕層の女性に売り飛ばされるだけです。そこでは、衣食住の心配は皆無です。ただ、オナニーしてればいい生活が待ってますよ。一ヶ月後、あなたがどうなってるか、レイナはとっても楽しみです。ちなみに、あなたでレイナの担当は49人目。そして、オナニー依存から脱却できた男性は、
なんと、0人です。ほら、負けるな、ファイト。
お風呂場でおちんちん洗ってるんだって自分に言い聞かせて、線ずりしてろバーカ。
男性の脳内は、レイナの音声でめちゃくちゃに侵されて、あっという間に射精してしまった。特に、最後の線ずりしてろバーカの部分を聞きながら絶頂して、その快楽の大きさに、意識を失いかけた。
あ、なんかマスカキ依存症マゾペニスから臭いの出したでしょ。何もっと汚してるの？はい、チンチン洗い延長5分間ね。もっと洗え洗え、バーカ。
男性は喜びながら、泡まみれのペニスをしごいた。レイナ様にすべて見られている。そして、言葉でいじめられている。快楽の大きさに抵抗できず、ひたすら G した。ガッチャン。風呂場のドアが開いた。振り返ると、水着姿のレイナ様が立っていた。赤色のマイクロビキニ姿のレイナ様。おみ足だけでなく、全身の肌が白くツヤツヤで美しく、お顔も完璧に可愛らしい。
ちゃんと洗えてるか、直に確認しに来ました。ほら、こすれこすれ。全力でこすれ。
男性は、うめき声を上げながら、すぐさま射精してしまった。
はあ？何役立たず生殖液出してるの？もっと汚くなってるじゃん。はい、チンチン洗い延長10分。完璧に綺麗になるまで、風呂場から出さないからね。
本当に小さなビキニ姿。しかも、赤色という性欲を刺激する色。そんなレイナ様に、どう見てもただの変態オナニーを至近距離で見られている。しかし、それはおちんちん洗いなのだ。そう。清潔維持活動。
小学生でもお風呂ぐらい一人で入れて、しっかり綺麗にできるよ。もっと頑張りなさい。しっかりチンチンゴシゴシして、綺麗にしなさい。その途中で興奮して、チンポミルクなんか出しちゃダメだからね。わかってるの？チンチンミルク出すな。ゴミクズオナニー依存症男。
男はまた射精してしまった。ゴミクズオナニー依存症男。などと美少女に罵倒されてオナニーして、射精を我慢できるほど男性の理性は強くなかった。
またチンポ汚したね。どまぞ。もっとちゃんと洗えって言ってるの？不潔。ほら、もっとゴシゴシしなさい。 絶対に綺麗になるまでやめさせないよ。
次の瞬間、やばい事態が起きた。レイナ様がボディーソープのポンプの部分を足で踏みつけて、ソープを出して、それを足につけて泡立てた。そして、泡まみれになった足で。
ほら、手、どかしな。あなたがちゃんと洗えないなら、私が足で洗ってあげるよ。これは、清潔維持行為だから、セーフだからね。
足こき。どう見ても、足こきが始まった。泡まみれの足こきだった。男性は何度射精したのかわからなくなるくらい精液を出して出して出し切った。清潔維持行為の名のもと、完璧美少女による美脚足こきが延々と行われて、男性は射精しすぎて気絶してしまう。男性は目が覚めると個室にいた。そこは就寝部屋だった。男性の意識が戻ると、レイナ様が入室してきた。なんと、パジャマ姿。かわいいピンク色のウサギの絵柄がついたパジャマ。
さっきはお風呂場で足でおちんちん洗ってたら気絶させちゃってごめんね。ここは寝る部屋ね。それで、基本的に担当官と1ヶ月一緒に寝る決まりだから。でもエッチはしないし、もしレイナを襲ったらすぐにブザーが鳴って人が大勢来るからね。その代わりここは休む部屋だからオナニー自由ね。でも理想的には3日に1回くらいの G にしてね。
って、あんだけ射精したあなたにはもう遅いけどね。
じゃ、レイナ疲れたし、夜更かしはお肌に悪いからもう寝るね。おやすみ。
レイナ様はそう言うと2つ敷いてある布団の1つに入って目を閉じた。
あ、そうそう、レイナね、絶対あなたのことを深い G 行為依存症にしてお金持ちの女性に売り飛ばそうと思ってるからね。絶対、絶対にね。いくらレイナが可愛くて魅力的でいろいろエッチなことしてきても、そういう目的のもと行ってる行為なの。だから今日みたいにレイナにいいように負けてると本当に売られちゃうよ。頑張ってね。あ、それとこの部屋ではエッチできないけど、寝てるレイナの足の裏におちんちんをこすりつけるくらいなら一晩中しててもいいよ。この誘惑我慢できた子は一人もいません。おやすみ。
男性はその晩ひたすらレイナ様の足の裏にペニスをこすりつけて射精した。レイナ様はその条件下でもぐっすり眠っていた。翌朝には射精しすぎで睡眠不足でヘトヘトの男性と体力満タンのレイナ様がいた。ぐったりして目の下にクマを作っている男性を見て、周囲に散乱してる精液まみれのティッシュを見て、レイナ様は一言言った。
やっぱりあなたも雑魚だね。絶対売り飛ばしてあげるから。
そうして疲れ切ってる男性の頭をゲシゲシと踏んだ。それは朝のラジオ体操代わりのウォーミングアップだった。本当に疲れ切った男性はぐったりとして とてもこの後一日過ごせる感じではなかった。
はい、これ飲んで。当施設で開発されたスペシャルドリンク。飲めば眠気も吹っ飛ぶし、体力も回復するし、性欲も満タンになるよ。その代わり、めちゃくちゃ体に負担かかるけどね。飲む？飲まない？
男性はドリンクを受け取ると、恐る恐る飲み、体にエネルギーが湧いてくるのを感じた。ペニスは勃起した。
ねえ、レイナの足の裏を一晩中ペニスで汚したんでしょ？ちょっときれいにしてよ。
なめろ。
ほらほら。
足で顔面を踏みにじる。男性は足の裏を舌でなめ回して、勃起したペニスをしごいた。レイナ様の強い意志を込めた顔面踏みつけを受けながら、ジーする快楽はとても素敵で大きなもので、男性はずっと顔を踏まれて射精していたい。そんな気分になっていた。15分ほど顔を踏まれて、2回ほど射精した後、男性は思わずこう宣言した。1ヶ月間の間、レイナ様の魅力に負け続けて、ひどいオナニー依存症患者になります。そして、僕を売り飛ばして、レイナ様の収入にしてください。レイナ様のような魅力的な美脚女性に調教されて、勝てるわけないです。そう言って、ただレイナ様の生足を見ながら爺した。
手応えも歯応えもない、クソ雑魚のオナニー中毒男性ですね。落ちるの早すぎ、雑魚。レイナ、朝の肌のお手入れしてるから、その様子を見ながらしこって言ってね。
レイナ様は、いろいろなクリームを使ったり、美容用品を使って、丹念に肌のお手入れをして、特に彼女の最大の武器である生足は丁寧に丁寧にお手入れをした。その様子そのものが男性の最高の G 行為のおかずになり、男性は自堕落な G がやめられなくなった。その後は部屋を出て朝食タイム。レイナ様が踏みつけたイチゴやクリームパンや足に垂らした牛乳や足で挟んだナッツだったりを男は食べて、食べてる最中も勃起が止まらず、しかし休む部屋以外ではペニスが触れないのでもどかしかった。その後は学習タイム。狭い学習室でレイナ様と二人きりでいかにオナニー依存が体に悪いか、そして生産性を損なわせるかを教えられた。しかし、その時間中、机の下では、レイナ様がひたすら男性の足をヒールで踏みにじっていた。当然男性は、パンツの中で何発か射精した。学習部屋を出ると、精液の匂いがきついので、レイナ様が雑巾を持ってきた。そして、男性のズボンとパンツを脱がせた。
お風呂まであと6時間あるけど、その前に一度、清潔維持行為をしますね。精液臭くてたまらない。この、少し汚れた使用済み雑巾で、清潔にしてあげますね。あなたは手で雑巾を使われるより、足の方がいいですよね。
雑巾でペニスを包んでのただの足こきだった。しかしそれは清潔維持行為。時々施設内を移動する他のスタッフや患者さんとすれ違う。やってることはただの足こきだが、 皆誰もがスルーする。そう、それは清潔維持行為なのだから。清潔維持行為の最中にも何発か射精してしまう。
はあ、またチンポミルク出しちゃったの？綺麗にしてるそばから汚すなんて、ほんとガキね。
雑巾は男性の精液まみれになって、それがローション代わりになって、レイナ様の足こきの威力を高めていた。男性は抵抗できない大きな快楽に包まれながら、なぜ自分がこうなってしまっているのかを冷静に考えようと努めたが、目の前で自分のペニスを足こきしてる小柄な美少女の可愛い顔と、完璧な生足を見ていると、すべての理性が吹っ飛んだ。どうせ普通に社会で日常を過ごして働いても、いいことなんてあまりなかった。これからもないだろう。なら、レイナ様にすべて絞られて、G 行為依存を悪化させて、売り飛ばされてしまえばいい。
ちょっとチンチンミルク出しすぎですよ。清潔維持行為の快楽に勝てないの？
雑魚。
ダッサ。もっと頑張れ。
男性は、射精しながら、今が人生で一番幸せだと感じた。とにかくレイナ様が可愛くて、ド S で、美脚で、肌が美しくて、いい匂いもするし、背もちっちゃくて、愛くるしくて、全部完璧だった。お金目当てだろうがなんだろうが、こんな素敵なこと、あと29日間も一緒に過ごせて、一日中エロいことができる。目の前の快楽に完全敗北しよう。その後は知らない。自分の人生は、それでいい。自分の精液まみれになった雑巾でペニスを包まれて、レイナ様の完璧美脚が雑巾越しに執拗に足こきしてくる。レイナ様は、男性と目が合うと、絶妙に蔑みを込めた笑顔で見つめてくれる。なんて最高な女の子なんだろう。清潔維持行為のもと、8発も精液を抜かれた男性は、その後マッサージ室でうつ伏せになり、レイナ様に踏まれた。この子はこんな小さな体の中に、器用な態度で足こきをし続ける体力や、足踏みマッサージをし続ける体力も備えている。一日中ド S キャラを演じているし、夜なんて自分がペニスを足裏にこすり当て続けたのに、ぐっすり寝ていた。きっと仕事だから頑張れるのだろう。とにかく、演じているキャラでも何でもよかった。ただこの子に全部絞り取られて、人生を破綻させたい。そんな願望が止められなくなった。もちろん、背中やお尻や頭を踏まれて、また何度か射精した。突然レイナ様が耳元で囁いてきた。
お兄さん。ちょうど今くらいの時間の昨日にこの施設に来たんですよ。一日レイナと過ごしてどうですか？もう私のこと大好きになってくれたみたいだね。変態魔女のオナニー依存症って可愛いですよ。もっと可愛くなりましょうね。お前はね、ずっとチンポ触ってればいいんだよ、変態。うつ伏せでしょ？今マットにペニスこすりつけてる。ほら、早くやれ。
マットにこすりつける床オナニーの命令だった。幸せすぎて脳みそが溶けるかと思った男性は、嬉しさの中でマットにペニスをこすりつけまくった。そしてその醜い情けない行為をしながら、背中や頭やお尻を踏みいじられた呼吸をするように、あっさりと精液を出して射精するたびに立ち込めるオスの匂いに、レイナ様が、
チンチンミルクまた出しちゃった感じ？最低。マッサージしてるだけなのに、
などといじめてくれる。幸せな時間だった。ひたすらマットにペニスをこすりつけていた。
なんだか知らないけど、おちんちんミルクいっぱい出しちゃったみたいだから、またお風呂の前に清潔維持行為するね。今回は雑巾じゃなくて、レイナの私物のフェイスタオルでおちんちんきれいにしてあげるね。いっぱいボディーソープつけてね。
レイナ様は濡らしたフェイスタオルをソープまみれにして、下半身を露出した男性のペニスにかぶせて包み込み、立った姿勢でペニスを踏みにじった。これも足こきだった。どう見ても足こき。百人中百人が、この様子を見たら足こきと答える。けど、それは、清潔維持行為。泡まみれのタオル越しに足こきをしているだけなのに、清潔維持行為なのだ。ペニスを踏みいじられれば、当然精液も絞り取られる。レイナ様と目が合うと、蔑みながらニコッと微笑んでくれる。完璧に可愛い。完璧にドエス。完璧に肌が綺麗で美脚。背がちっちゃくて、可愛い。レイナ様という存在が、神のように思えてきた。神様、女神様に足こきされてるんだ。幸せじゃないはずがなかった。泡まみれのフェイスタオルに包まれて、ペニスを踏みにじられて、何発か射精した後、おやつの時間だよと言って渡されたのは、朝飲んだドリンクだった。体に負担がかかると言われたが、飲むしかなかった。飲んで、もっとレイナ様とエロいことをして射精したい。夜はいっぱいオナニーしたい。体がボロボロになってもよかった。この小さくて可愛くて、美脚でドエスな女の子といられる時間がすべてだった。ほうけた顔をしながら、勃起しながら、レイナ様を見つめていると、ニコッと微笑まれた。かわいい。かわいい。かわいい。心が全部レイナ様で染まっていく。午後四時。大きなモニターが設置されている部屋に、レイナ様と一緒に入った。
これから世間で流通してるような AV やグラビアアイドル動画と同じような動画を見せますね。おちんちん立っちゃうかもしれないし、オナニーしたくなっちゃうかもしれない。でもね、そういう動画を見てオナニーばっかりしてるからダメなの。我慢する練習ね。ちなみに、これから見せるのは、レイナが出演してるの。
再生された動画は、豪華な温水プールの中で、レイナ様がピンク色の水着を着て、はしゃいだり、セクシーなポーズをするものだった。グラドル動画そのものだった。 レイナ様はその辺のグラドルより魅力的な容姿スタイルだった。すぐにおちんちんが勃起してシコシコしたい気分になった。思わず、レイナ様、シコシコしたいですと言ってしまうと、呆れたように見つめられて、その後こう言われた。
いいよ、その代わり内緒ね。レイナね、この動画を再生して我慢できずにしこっちゃう男子が可愛いし好きなの。なんか本物のグラビアアイドルになった気分。水着撮影動画でしこらせて射精させるの、すごい優越感なの。ほら、しこっていけば。
男はしこしこしこしこ我慢できずに、すぐにしごいてあっという間に射精してしまった。それは毎日自分の部屋で繰り返していたオナニーと同じだった。毎日グラドルの水着動画で抜いていた。
レイナの水着動画に負けちゃったね。もっと負けろ負けろ。夜の7時まで3時間繰り返し再生するからね。
3時間、レイナ様の可愛い水着動画でしごいて生き続けた。自慰行為依存症どころの騒ぎではない。もはや中毒だった。3日に1回どころではない。1日に何回射精してるか、本人すら理解していないぐらい果てている。レイナ様は、すべての射精をニコニコと見つめている。頭の中で計算してる。こいつを売り飛ばせば、自分の手元に750万円入ってくる。1日あたり25万円。この不景気低賃金の国で、1日25万円。稼げる仕事なんて自分にはない。こいつらオスとしての低レベルなオナニー依存症男子を、さらに泥沼に沈み込ませればいいだけの簡単な仕事だ。ちょっと足で踏みつけたり、いろいろやって、あとはニコニコしてればいい。雑魚な魔女男は、私の養分として人生を破綻してしまえばいい。
なんかこの部屋暑いね。ちょうど今、下にビキニ着てるから、脱いじゃおう。
レイナ様は服を脱ぐと、小さい黄色のビキニ姿になった。そして、動画と同じようなポーズを男性の前で散々に披露した。画面を見てしこって射精。現実のレイナ様を見てしこって射精。オナニーに完全に囚われた負け犬だった。
これも内緒ね。
そう言うと、レイナ様はあまり大きくない胸を男性の顔に押し付けた。パフパフだった。興奮のあまり、ペニスを抜かずに何発か射精してしまう男性。パフパフしながら、さらに膝でペニスをグリグリしてきた。下手な AV の痴女プレイよりいやらしいプレイだった。
レイナでいっぱい射精して。人生負け組のオナニー依存症になって、生産性皆無になって。レイナの養分として、金持ちのおばさんに売り飛ばされて。あなたの人生、レイナに負けて破綻させて。今日が終わっても、あと28日。レイナと一緒にいられるんだよ。もっと、オナニー、オナニー、オナニー、いっぱいしなきゃね。期待してるよ。センズリ中毒男子。
午後7時、夕食の時間だった。スパゲッティやコーンスープやチーズケーキをレイナ様の足を返して腹いっぱい食べた男性はお風呂に入り、清潔維持行為の名のもと 泡まみれのペニスをしごきまくった。また途中で水着姿のレイナ様が入ってきた。今回は黒のビキニだった。背中におっぱいを押し付けながら耳元で、
おちんちんきれいきれい頑張れ、チンポミルク出さずにきれいきれいできるかな、ファイト
などと挑発してきた。また幾度か射精を繰り返して風呂場から出て寝室へと二人で入った。寝室に入ると、
今日は夜の12時までは起きてるから楽しいことしよっか。私があなたの金玉を踏むね。あなたはセンズリで気が済むまで射精して、二人で頑張ってオナニー依存症をもっと悪化させようね。
レイナ様に金玉を踏んでもらえる。あまりの快楽に男性は少しペニスをこするだけですぐに射精を繰り返した。かわいいかわいいレイナ様、身長が150センチもない小さなかわいいレイナ様、足がめちゃくちゃ綺麗で、ドSで、笑顔が素敵で、いい匂いがして、何もかも完璧だった。その美脚で金玉を踏まれると、精液が無限に製造される気がした。確実に体はガタガタになる生活。あのドリンクは相当副作用があるだろう。でも構わない。今が全てだった。僕はレイナ様の魅力に負けて、もっと深い線ずり中毒男子になります。そううめきながら何度も G 射精して、その様子をレイナ様は変わらぬ素敵な笑みで見続けてくれた。当然、彼女の脳内では、日給25万円、日給25万円。こんなクソ雑魚マゾ男子いじめて日給25万円。楽な仕事、楽な仕事。と繰り返し思考が巡っていたが、表面的には完璧な笑顔を浮かべていた。12時までずっと金玉をぐりぐり刺激されて、しこって射精して、いつしか男性は疲れて寝てしまい、レイナ様もお休みになった。翌朝、男性は起きると、自分がレイナ様に膝枕されているのに気づいた。ニコッと優しい笑顔で自分を見つめながら、頭を撫でてくれているレイナ様。
おはようございます。今日は少し、おちんちん、休ませようね。今日は本当に、射精禁止ね。ドリンクも飲ませない。ご飯も普通にお箸やスプーンで食べていいよ。お風呂も普通におちんちん洗えばいいの。レイナも君を踏んだりしない。あんまり射精しすぎると死んじゃうからね。
笑顔で怖いことを言われたが、確かに。おととい昨日のペースで射精していたら死んでしまう。その日は何の誘惑もされずに淡々と一日を過ごした。レイナ様は僕を刺激しないように長袖長ズボンだった。冷静になって施設内を見渡すと、いろいろな場所での担当の女の子に G 行為依存症に調教されてる男の子が大勢見受けられた。ある人は巨乳長身美女におっぱいを思い切り背中に押し付けられて耳を舐められながら、清潔維持行為の名のもと雑巾で自分のペニスをしごいていた。ある人は160センチくらいで貧乳だけどとびきりの美少女に顔面を踏みにじられながら、ペニスにおそらく彼女が履いていた靴下をかぶせられて、清潔維持行為、 清潔維持行為と何度も命令されてオナニーしていた。ある人は笑顔が愛くるしいロングヘアの女の子が踏みつけたハンバーグを咀嚼しながら陰茎を勃起させていた。怖い施設だ。しかしどこを見渡してもスタッフの女性は美女ばかり。担当官だけでなく清掃の子や洗濯係の子や調理スタッフさんや事務の子までみんな美女だった。レイナ様も当然美しかった。それに負けず劣らず皆美しい。そして誰もがいい匂いだった。男は皆精液の匂いをまき散らしているが、それをかき消すかのように女性陣はいい匂いだった。おちんちんの休息日ということで射精は禁止されていたが、この閉鎖された施設で行われていること、その全容を考えると静かに勃起していく。男が徹底的に女性に消費され、酷使され、改造調教されて、最終的に金銭で売り飛ばされてしまう。そして女性は儲かる。笑顔の美女しかいないこの空間は確かに地獄に続く道なのだ。ふと自分の横にちょこんと体育座りしているレイナ様を見つめた。どうしたの？そんな表情でこちらを見返してくる。その可愛らしさに、ああ、オナニーしたい、ともだえて、レイナ様を抱きしめたい感情に襲われて、悶々として、勃起の心地よさと、微弱な快楽に浸った。
怖い施設だなって思ってる？
レイナ様に質問された。少しだけ。そう返すと、
安心して。最終的に売却される先の富裕層の女性はみんな厳格な審査を通った人だから、肉体的な苦痛や精神的な苦しみは与えられない。ただ命令された時に自慰行為するとか訓にするとか、そんな感じ。一応年齢制限もあって、一番年上の人でも49歳だから、運が良かったら20代でいっぱい富を築いた美人なやり手経営者の女性のところとかに行けるかもしれないよ。
もう僕が売られる前提の話なんですね。そう答えると、
レイナの収入になるから売られてよ。まあぞまあぞまあぞごめん、勃起させちゃったね。でも今日はチンポシコシコ禁止だよ。
レイナ様の口からチンポシコシコ禁止などと言われて、男性は危うくそのワードの威力に射精しかけた。夜、寝る部屋でレイナ様と二人きり、射精は禁止。
今日は一日おちんちん休ませられたね。でも今、めっちゃオナニーしたいって思ってるでしょ。ご褒美あげよっか。エアテコキしてあげる。射精は頑張って我慢してね。
エアテコキが始まった。男性はズボンを脱いで、パンツも脱いで、勃起したペニスを差し出し、レイナ様はそれをエアテコキした。物理的な快楽は一切ないエアテコキだが、視覚からもたらされる快楽は相当なもので、男性はビクビクペニスを震わせて、我慢汁を漏らした。30分ほどエアテコキをされると、我慢汁でペニスはぐちゃぐちゃで、射精寸前のようにビクビク震えた。
辛そうなおちんちん。一瞬だけ、小指の爪でおちんちん刺激してあげるから、負けていいよ。
そう言って、 レイナ様は左手の小指の爪先でペニスをこすった。信じられないくらい大量の精液が飛び散る。男性はこの施設に来て一番の快楽の射精に襲われた。たった一回だけ小指の爪でペニスをこすられて壮大な快楽の射精に追い込まれた。
これがね、レイナみたいな可愛くて美人で魅力的な女性と、あなたみたいなダサくて冴えないオナニー依存症の男性との人間としての魅力の差、能力の差、わかってくれたかな？
大きな快楽の中で精液をまき散らす男性を冷静な瞳で見つめながら、そうつぶやくレイナ様だった。
これ飲んで。睡眠導入剤。起きてるとチンポシコシコして射精しちゃうでしょ？寝ないと死んじゃうから。
男性は薬を飲んで寝た。朝起きるとレイナ様がメイクをしていた。メイクは8割方終わっていて、可愛い顔がメイクで一層可愛く美しくなっていた。片手でドリンクを渡された。それは飲めという命令だった。男性はドリンクを飲み、すぐに勃起して、鏡に向かってアイメイクをしているレイナ様の横顔を見ながら、G 射精した。メイクが終わったレイナ様はちらっと男性の方を見て、
女がお化粧してる姿で G 射精とかほんと猿だね、
ダッサいオス、そう言い放って金玉を踏みつけた。射精する男性、あなたの魅力に負けました。金玉踏まれたらチンチンいっちゃうの当然です。僕はあなたより下の存在です。猿です。そんな意思を示すかのような射精だったし、レイナ様にとってはもちろん、このタイミング、この強さで、この表情で金玉を踏めば、ある程度の精液量を伴う射精に至って当たり前。そんな計算のもとの行為だった。男は女の下なの。そんな意志を込めた視線を送ると、男性はまた勃起して、おちんちんをしごき出した。女の養分になって人生を破綻させなさい。そういう思いで男性を見下すと、男性は射精した。
ほんと、ちんちんしこしこやめられない生き物なんですね、あなたは。
冷めた表情で、こんな激しい言葉締めをしたら、当然男はまた勃起して、シコシコしだす。
テニス握って擦る以外の動作、何か満足にできるんですか？オナザル！
射精。綺麗におめかしして、冷めた視線で見下して、言葉でなじればいくのが、オナニー依存のマゾ男性。適当に生足や胸の谷までも少し露出しとけば、余計に興奮して凝視して射精する。早くこの人売り払って監禁したいな。レイナ様はニヤッと微笑み、その邪悪な笑みに男性は身震いして、ペニスに触れずに我慢汁をまき散らして、
はあ、早く今月の労働からお金欲しいな。目の前にいるオナザルさんを堕落させてね。
レイナ様の言葉にまた射精する男性。僕はもうレイナ様の魅力にまるで勝てません、そう言いながら、悔しさなどみじんも感じず、またシコシコした。可愛くて美しくて、背が小さくて美脚でド S、 全部が男性の性欲を刺激し尽くした。
あなたね、しこってる時の姿本当ダサいよ、キモ。
一言お言葉をいただいたら一回射精するのが決まりのように男性は果てた。ゴミのような精子だな。レイナ様はそう思いながら放出された精子を素足で踏んで、その足で金玉をさらに踏んだ。
言ってろバーカ。
男性は大きなうめき声を上げながら果てて朝が終わった。レイナ様は足の裏に付着した精液をウェットティッシュで拭き取り、涼しげな表情で部屋を出て、男性も後をついて出た。超強力なドーピングドリンクにより、男性は射精しても射精しても性欲が途切れず、食事はすべてレイナ様が踏みつけたものを咀嚼して勃起して、休憩時間には背中を足で踏まれるマッサージで射精して、勉強時間には机の下でヒールで踏まれて射精して、お風呂以外の時間にも清潔維持行為という名のもと、雑巾やタオルでペニスを包まれてしごかれたりして、一日中性欲を刺激され続ける日々を送った。就寝部屋では二人きりで主従関係を強化して G 射精を命じられる時間を過ごした。一週間、二週間、三週間と経過して、男性はもうオナニー以外の何も考えられない猿になってしまった。そして30日目の夜、部屋の中でレイナ様は男性の顔を踏みつけていた。最後の夜、どんなプレイがしたい？と尋ねられた男性は、顔を踏まれながら G したいと答えた。特別にレイナ様は風呂に入らず男性の顔を踏んでいた。汗臭い足の匂いが男性の性欲をさらに刺激した。男性の買い手はすでに決まってる。34歳の女性。女性用の下着会社を10代で立ち上げて、どんどん成長させた経営者で、資産総額は65億円。身長が176センチもあり、スタイルが抜群によく、顔も冷たい感じだが美人だった。
この人、名前は立花梨沙さん。うちのお得意様で、過去に3人も取引してるね。あなたで4人目。この人ね、めちゃくちゃクンニが大好きなので有名なの。多分 G 行為も命令されるけど、クンニも相当命令されると思うよ。頑張ってね。あなたクンニできる？最後だし、私で一回練習しとこ。
レイナ様のおまんこを舐めながら、男性は嬉し涙を流した。一つは、買い手の女性がまだ比較的若く、そして美人なことの幸運。そして、二つ目は、レイナ様のおまんこを舐められたこと。
結構上手だね。頑張ってクンニで私を行かせてみて。この一ヶ月、私は限りなくあなたを射精させたから、一回くらいお返ししてね。
男性は、必死でレイナ様のおまんこをクンにして、20分に及ぶクンにでレイナ様を絶頂させた。
よかったよ。これなら安心して、売りに出せるよ。オナニーも、クンにも、仕事だと思って頑張ってね。
翌日の朝、男性は目隠しをされて、睡眠薬を飲まされて車で運ばれた。たどり着いた先で目を覚ますと、背の高い冷たい表情をした美人が立っていた。そして、挨拶代わりにオナニーしなさいと言われて、G 行為をした。その惨めな G 行為は、女性の可逆心を大いに満足させて、その後、訓練を命じられた。30分も訓練をすると、女性は軽い絶頂にいたり、男性は自分に割り当てられた部屋に連行された。 少し豪華なワンルームマンション、そんな感じの部屋だった。生活に必要なものは見た感じすべて揃っていた。風呂もあるし、トイレもある。スケジュール表を渡されて、買い手の女性への性的奉仕の時間がだいたい毎日1時間あり、それ以外は軽い雑用のみで、残りは自由時間だった。しかし自由時間といっても移動できるのはお屋敷の中だけ。外出は月に2回だけ、監視付きで行えるのみ。バッグを開けて手荷物を整理しようと思った男性は、バッグの中に1枚の写真を見つけた。それはレイナ様がミニスカセーラー服、ルーズソックス姿でピースをしながら写っている写真だった。裏を見ると、
君の一生のオナニーのおかずになりますように、レイナの調教に負けちゃった君に幸あれ
と、レイナ様の可愛らしい文字で書かれていた。男性は写真を凝視して、自慰して、幸せな感情に満たされた。射精の瞬間、うっと目を閉じると、レイナ様の美脚が脳裏に浮かび、この美脚に負けちゃってお金で金持ちに買われて、性奴隷として残りの人生を過ごすなんて、自分の人生はそれで本当に良かったのかな、などと思ったが、目を開けると可愛いセーラー服姿のレイナ様が映り、放出される精液とともに後悔は消えた。性的魅力に乏しいオスは、魅力に優れた異性に消費されて、浪費されて、酷使されて、人生を終えればいいのだ。搾取される側の快楽も悪くない。バッグをさらに整理してると、一枚のメモを見つけた。そこにも、レイナ様の手書きで、
君のスマホに音声メッセージを残しておいたよ。バイバイ。
と書かれていた。スマホの電源を入れて、音声データを探して再生した。
レイナのこと思い出して。オナニー依存症をもっともっと深くひどく悪化させてね。私の49人目の犠牲者さん。チンチンからミルク、さっさと出せ。線ずりだけしてなさい。早く行っちゃいな、バーカ。
男性は嬉しくて泣いて、その晩何度も音声を再生して射精して眠りについた。男はオナニーで射精するたびに女に負けている。ほとんど全ての男性のオナニーでの射精は女性への敗北である。女は、性的魅力に優れた女は、自分が意識してないうちにたくさんの男を自射精させている。その度に男を打ち負かして目に見えない勝利を重ねている。一人の性的魅力に優れた女性は、たった一晩で無数の男性を倒している。それが男女間の現実。無数の性的魅力に乏しい情けないオスは、少数の魅力に優れた女性に負け続ける。 G 行為、魅力にあふれた女性のすべてが情けないオスのおかずになる。むさぼるように男は女をなめ回すように見つめておかずにする。情けないオスはチンチンシコシコだけしてるのがいいよね。魅力にあふれた女子は自然とそんな風に思う。常日頃そんなことを思ってると自然に表情に出る。そして冴えない男性と目が合うとニコッと微笑む。その瞬間、すべての意志が通じ合い、男性は勃起してその場抜きまくる。魅力に優れたメスはオスに触れる必要がない。言葉を交わす必要もない。一瞬のアイコンタクトのうちにすべてを終わらせる。目で男を生かせるのだ。 私でしこって疲弊してなさいと。男はそんな視線で自然とマゾになっていく。G 行為にはまり、女を置かずに抜き続ける男は自然とマゾ比率が高くなっていく。一回一回の G 射精は女による目に見えない調教、静かな調教。 G で行きなさいと言わんばかりの魅力的な女の視線を思い出して果てる男はマゾになっていく。それは時に人気アイドルグループの女の子だったり、グラビアアイドルだったり、レースクイーンだったり、コスプレイヤーだったり、アイドル声優だったりする。または現実で会う女の子だったりする。女の魅力は一瞬で男を破壊する。綺麗、美人、可愛い、スタイルがいい、そんな女の子が少し肌を露出した服を着てるだけで軟弱な男は破壊される、壊れる、G 行為依存に陥る。オスのメンタルは弱いもの、メスの方がメンタルは強い。オスはメスに捕食されるもの、オスはメスに食べられるもの、オスはメスの養分になるもの。メスの方が長生きであり、オスの方が生命力に乏しい。オスはメスの魅力に負けて性を絞り取られる、金銭を絞り取られる、疲弊していく、堕落していく、人生の価値、意味が希薄化されていく。オスが積み上げた経験や知識や人生観や資産など、近い距離に魅力的なメスが現れて少し性欲を刺激する仕草や表情を見せつければ、大半が吹っ飛ぶ、壊れる、そして戻らない。オスはなんて脆いんだろうね。メスはそう思いながらオスのオナニーを見つめる。オスはなんて無様で滑稽なんだろうね。メスはスマホをいじりながらチラッと男性を見つめて、早く行けよと言わんばかりの視線を送る。メスはスマホで友達と冗談メッセージを送り合って楽しんでる。オスは必死にせんずりしてる。財布から1万円札を3枚も差し出して、オスは自分の劣等性を思い知らされると同時に一気に射精欲求が来る。メスがちらっと一別をくれて、ふふんと鼻を鳴らしてまたスマホに視線を戻す。そして生足を見せつけるように足を組み替える。オスはその一連のメスの動作の前に敗北して射精する。メスはオスに触れない。片手まで生殖液を絞り出させて、労働の対価、命の対価の金銭を奪い取る。
え？ちょっとなんで射精してるの？私スマホいじりながらチラッとそっち見て足を組み替えただけなんだけど。そんなチンチンいっちゃうくらい気持ちよかった？私のそんな些細な動作だけでチンチンから精液出しちゃうの、マジウケるっていうか優越感覚えるんだけど。弱すぎ、最弱、男ってマゾばっかじゃん。しかも何、3万円も置いててくれるの、ありがとう。チンチン射精できてよかったね。可愛い子の綺麗な生足でドッピューってチンチンミルク出すの、いい思い出になったかな。思い出して飽きるまで部屋でせんずりしてろ。チンチン行く行くとか言いながらオナニーしてろ、負け犬。
メスの言葉詰めは快楽が大きすぎる。オスは意識を失うまで言葉を何度もリフレインさせながら G 射精した。メスはオスに触れない。見下す視線、お手入れして美を維持してる体を見せつける言葉詰め、それだけでオスが気絶するまで G 射精させる。メスの優位性、存在価値の高さ、オスの劣等性、 存在価値の低さ。オスは金銭を出してプライドも差し出して、生命力のかけらの精液をまき散らして、嘲笑を浴びせられる。メスはオスに一切触れない。触る気など毛頭ない。視線、生足、胸の谷間、言葉、メスの武器はいくつもある。オスに触れる必要など皆無。現代の日本社会の弱いオスは、一切肉体の接触なしに、メスにモテるものを大部分絞り取られる。体力、時間、生きる気力、労働の対価の金銭、感情。メスは弱いオスに触れたがらない生き物。弱いオスはしこってなさい。そういった視線だけは送ってくれる。それに感謝して、オスは G で果てて何もかも差し出す。男女間の格差はここに極まっている。弱いオスのオナニーはなんて情けないんだろう。弱いオスにはでも、オナニー以外の選択肢が一切残されていない。シコシコシコシコ、シコシコシコシコ。しかもただ、オナニーするだけでもメスに金銭を支払わないといけない。弱いオスはなんてかわいそうな生き物なんだろう。ただただ、メスに搾取されて人生を終えていく。でも、そんなオスは人類の歴史上無数に存在していた。そして、これからも増え続ける。一部の魅力的なメスに何もかも吸い取られ続けて、弱いオスは淘汰されていく。ここまで再生しちゃったあなたも、淘汰されるべき弱いオスの一匹。残念でした。あなたは人生で何も残せないの。オナニーして、使用済みティッシュだけ生産してなさい。ほら、私の綺麗な生足を見て、シコシコしてていいよ。ちゃんと精子出したら、お金を支払おうね。負け犬くん。くさーいチンチンミルク、早く出せ。人生終わってるマゾ犬、さっさと行け。メスに全部絞られて、虚しさの中で人生を全うしろ。雑魚、弱い男、早くオナニーで行け。バーカ、スペルマ発射してろ。オナニー男。ん？行くの？すぐに行っちゃうね。精液さっさと出すんだよ。ほら。はーい、ドッピュンって言ったら射精してね。行くよ。3、2、1。はーい、ドッピュン。バカな男の子。ねえ、なんで射精直後にお財布から一万円札出して私に渡してるの？なんで？魔女なの？もらってあげる。その代わり、私がこの一万円札を私のお財布にしまうまでの時間にもう一回オナニーで行きなさい。だいたい20秒ね。ほら、しこれ。ゆっくりお財布を開いて、と。ゆっくり一万円札をお財布にしまおう、と。お札の向きも揃えて、と。ゆっくりゆっくり。はーい。君の一万円札。お姉さんのお財布に吸収、吸い取られちゃう。あ、食べられちゃいました、と。ほら、精液出してろ、貢ぎ魔女。ああ、スペルマまた出しちゃった。負けちゃったね。
どんまい。ね、わかったでしょ。もうね、今の時代のこの国の弱い魔女男子にはね、貢ぎ奴隷になる以外の選択肢はないの。素敵な女の子、性的魅力に優れた女の子に何もかも食べてもらうしかないの。お金、体力、時間、生命力、感情、生きる気力、活力、その他資産価値のあるものをすべて全部絞り取ってもらいなさい。ほら、もうチンチンは十分理解してるじゃない。勃起してるよ。2回も言ったのに、さっさと SNS とかでもいいから可愛い子に絞り取ってもらって、人生の主体性を捨てちゃいなさい。チンチンの欲望に素直になろうね。人生で一回も勝ったことがないマゾチンチンは、貢ぎ奴隷の快楽に抵抗できないの。ほら、ほら。早くチンチン勃起させながら、シコシコしながら、気になる子にでもメッセージを送りなさい。きっと可愛がってもらえるから。ふふふ。